さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。はじめに仙南郡より秋代さんから、お手紙をいただきました。いつもデイサービスで看護師さんが手作りのおやつを作ってくれるのですが、抹茶のパウンドケーキにあんこを乗せてくれたり、どら焼きやあんみつを作ってくれたり、よくあんこを使ってくれてます。おやつの時間が楽しみです。とのことです。秋代さん、よかったですね。私までなんかこう、一つ一つのおやつがなんか映像に映ってくるようです。ようこそ、おはがきに書いて教えてくれました。実は私も最近ちょっと体調を壊してまして、何を食べてもこう、美味しいと思えなくなったんですね。で、その中でもやっぱり栄養を取りたいなと思った時に井村屋さんのおぜんざいをいただいたんです。程よい甘さに、そしてちょっとお餅を入れたんですがペロッと入ったんです。今まで何も入らなかったのが不思議だなと思いました。何かもう井村屋さんは自然食ですからね、だから体も自然に生きているものですから、なんかこうマッチしたのかなと思いました。秋代さん、またどんなスイーツだったか教えてくださいね。さあ続いての方です。滋賀県より浩二さん、ありがとうございます。妙慶さんの法話を聞いて30分がすぐに終わります。先月はバレンタインデーでワクワクしました、今はこれからは妙慶さんの法話あれば参加したいんですが、近々ないんでしょうかとの問い合わせです。ありがとうございます。近々であれば3月8日土曜日4時半より、ケーキと法話会を行います。パイ&カステラ山崎屋さんで、ケーキと法話会、河村妙慶の法話会を行います。最初にケーキと飲み物を楽しんでいただいて、私とも話をするという時間を持ちます。そしてその後1時間ほど本当の人間関係とは優しさと正しさについてお話をいたします。問い合わせ先は京都075573-1628、京都075573-1628、パイ&カステラ山崎屋さんに、問い合わせをしてみてください。浩二さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。オグラスさん、はがきとお手紙をいただきました。妙慶さん、いつも楽しく聞かせていただいております。私は、いろんな人に迷惑をばかりかけてる自分がいてしんどいですとのことです。あとゆっくりお手紙読ませていただきますね。そこで迷惑をかけてるとご自分でわかるということなんでしょうか。それがわかるのはどうしてですか。相手が嫌な顔するからですか。それともやっぱり自分のことをわかってるからなんですか。なんでもないです。もしも相手から嫌な顔をされたら気をつけたらいいんです。また自分もなんか違和感を感じるな、なんか自分の発した言葉って嫌だなと思った時はそれを極力言わないように努力したらいいのかもしれません。人間はね、失敗しないと気づかないこともあるんですが、その中で復習していくっていうことも大切なんですよね。つい言いたくなる時もあるんですが、あかん、これ言ったらまた相手は嫌な思いをするんだろうなと思いながら、一歩また違った行動をね、起こしてもいいのかもしれません。お手紙とおはがきありがとうございます。さあ続いての方です。滋賀県よりシクラメンさん、ありがとうございます。妙慶さん、納骨について聞いてください。母親が亡くなって今年で13回忌の法要を行うことになりました。代々のお墓はいっぱいで困っております。どうしたらいいでしょうかとのことです。まず宗派がわからないのでお手継ぎの僧侶の方、ご住職の方に聞いてください。私に限ってお伝えできるのは、まあ 浄土真宗の大谷派の所属ですので、大谷祖廟をおすすめします。大谷祖廟に、お電話をして申し込んでいただくと、須弥壇収骨っていうのがあります。一つ一つの骨堂、お墓を作ることが難しいという方は、阿弥陀さんのご本尊の前に大きな収骨があるので、そこに、一緒に納めさせていただくということができます。東山区の大谷祖廟にお電話して、河村明慶から聞きましたと言ってくれたら、みんな仲間ですのでね、対応してくれると思いますので、ご連絡お願いいたします。さあ、続いての方です。としこさん、ありがとうございます。明慶さん、井村屋さんのコマーシャルに惹かれて井村屋金星たい焼きを買いました。キンキラキンのパッケージに心が躍り、早速開けてみるとたい焼きが紙のトレーに3つ並んで鎮座していました。かわいいですね。さんといえばアルフィーです。としこさん大ファンなんですよね。でもとしこさんね、私にも気を使ってくださって、明慶さんは確か浜田省吾さんの大ファンですよね。浜田省吾さんが3人いると思ったら食べられますかとのことです。もう愉快な方ですよね。いやいや、目の前に浜田省吾さんがいると思っただけで、私はもう緊張して何もできないと思います。私の部屋にはね、浜田省吾さんのお写真がずっと飾ってあるんですけど、もうそれだけでも私顔真っ赤にしておりますので、はい、本当にもう恋をしております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。36年前に父の退職祝い、叔父の結婚祝いをするときに、酒に酔った叔父が私を怒鳴りつけました。許せません。とのことです。そうですか。なかなか上手に話せない、喧嘩腰になるっていう人がいますよね。その時はね、悲しむことしかできないんです。この人はこんな言い方しかできんのやなぁと。だから怒りを怒りで返す必要はないんです。気が済まないっていう方もいると思います。こんなこと言われたんだから倍に返さないとっていうんですが、レベルを同じにしなくていいんです。怒りを出すという同じレベルに自分が乗る必要ないんです。その時は残念だな、残念だなと思いながら、どうかナイスショートさん、もっと違う次元の中で生きていきましょう。さあ、続いての方です。花岡さん、ありがとうございます。明慶さん、前ラジオの最後の言葉、恨み続けて幸せになった人はいないっておっしゃってましたね。本当にそう思います。私は子供の頃から母から受けた言葉、暴言に今でもその言葉が頭から離れませんとのことです。そうですよね。きつい言葉、暴言って残るんですよね。私も過去、もう今でも思い出すだけでぐっと胸をえぐられるような言葉は残ってます。でもそれは勝手に自分で石に刻んでるんですよね。その時には砂の上にその文字をもう一度書き直して、サラサラサラっと流していくしかない。なぜなら私たちの人生は一度しかないんです。その言葉を引きずって生きる必要がないんです。花岡さん、どうかこれからは花岡さんを育ててくれる言葉に出会っていきましょう。さあ、続いての方です。メールをいただきました。一野さん、ありがとうございます。メッセージを送らせていただき、そして明慶さんが一人一人に答えておられるこのラジオがとっても楽しみです。さあ、いよいよ私はがんということが分かり、1月下旬から抗がん剤治療を始めることができました。いろいろと副作用があったり怖いんですけれども、翌日の夕方には手作りハンバーガー、グラタンが食べたいと声に出すほど復活しましたとのことです。もう体がいよいよ治るぞってメッセージを発してるんですよ。胃袋さんが栄養つけようぜって一野さんに言ってくれてるんですよ。そうですか、そうですか。どうかどうか、がんを敵だと思わずにね、え よろしくね。私これから生きるし、がんさんよろしくねって言いながら、一生懸命に治療しながら、そしてまあ、ははっと笑いながら、これからも経過を教えてくださいね。気にしてます。さあ続いての方です。おいたパンサーオンサーさん、ありがとうございます。妙計さん、 YouTube でふるさとの田川を見ていました。あ、今いいですよね。本当に YouTube って無限にいろんな情報が流れてますよね。すると、まあ、田川っていうのがね、どうしてもちょっとこう、なんていうんですか、こう古めかしいイメージで表現する人もいるんですけれども、でも川が流れてて、九州でも本当に恵み、いろんな恵みがいただけるところで、そして昔のやはり炭鉱とかを支えてくれたところでもあります。また YouTube で田川の良いイメージをこれからも大分パンサーオンサーさん伝えていきましょうね。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。もみじさん、ありがとうございます。妙計さんの優しい声で毎週心が癒されます。いつも楽しみに聞いております。これからもためになるラジオをよろしくお願いします。井村さんのプレゼント欲しいですとのことです。当たるといいですね。待っててくださいね。さあ続いての方です。れいこさん、ありがとうございます。妙計さん、おさむございます。聞いてもいいですか。妙計さん、どうしても私は3月という月が厄の月のようにして思えないんです。なぜならば、私の体調悪くなったりとか、夫が亡くなったりとか、実の父も3月に亡くなってます。何かあるんでしょうかとのことです。これは一言で言えば偶然です。ただ体的に考えると苦手な月っていうのはあるんですって。これはもう医学の世界でもお医者さんもおっしゃってます。どうしてもこの時ってね、風邪必ずひくんだよな、どうしても私は夏の時期が弱いんだよなというふうに、苦手な月っていうのはあるんです。それは気をつけましょう。私も1月2月はもう特に体が弱る時期なんです。まあ体が冷えるっていうのもあるんでしょうね。ですから法話会とか講演会の仕事は極力お断りしてるんですね。なぜなら体調悪くしてご迷惑かけるっていうのがあるからなんですね。だからもう決まって前も2月は胃を痛くしたりしましたので、あ、やっぱりなと思いました。ただお知り合いの方がこの月に亡くなったからといって何かあるのかではなくって、それはもう偶然なんですね。お医者さん曰く亡くなりやすい月っていうのはあるんです。それはもうどうしても暑すぎる時、寒すぎる時っていうのはどうしても医学的にはそういうデータは出てるということなので、それ以外のご心配は無用ですよ。めいこさん、どうか堂々とゆったりと生きていきましょう。さあ続いての方です。妙計さん、初めてメールをします。私は昔浄土宗のお寺で修行見習いをさせていただきました。妙計さんの出版された本も拝読させていただきました。実は今日私のアラカン誕生日ですとのことです。今は家で裁縫の仕事をしております。お客様からあなたの商品が良かったと声を聞くために喜んでおります。これからも精進せねばと思っております。ありがとうございます。けんちゃんさん、ありがとうございます。そうですか。もともとは浄土宗さんのお寺で修行見習いをなさってたんですね。その時には私の本も読んでくださってたんですね。今はちょっとその修行から離れて裁縫のお仕事をなさってるんですね。どういうものを作っておられるんでしょうか。しかし浄土宗さんのお寺と縁が切れたんじゃなくて、それを縫ったものを献上をされてるんですね。ということは、仏具でしょうか、法衣を作ってるんでしょうか、内式でしょうか。 やはり仏様に関係するんですね。とっても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。メールをいただきました。ご近所さんありがとうございます。土曜日の朝の8時は必ず妙慶さんのラジオから始まります。25日に次男の結婚式披露宴がありました。自分の手作りのビデオを披露してくれた時に亡くなったおじいちゃんおばあちゃんの姿が映っていました。こうして披露宴の時にも亡くなったおじいちゃんおばあちゃんのことを披露してくれた優しい気持ちに嬉しくなりましたとのことです。ああそうですか。次男さんも自分がこうして生きてるのは親だけではない、その親を育ててくれた親に感謝なんだ、さらにはその親ご先祖につながってるんだという気持ちなんですね。あー素敵な素敵なメッセージをありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが次回紹介させていただきます。